Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村夢と、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマはピル、使ったことある？ゲストは NPO 法人ピルコン理事長の染谷明日香さんです。前回もいろいろとあのピル、アフターピルのキャンペーンの話だったりとか、今の現状など伺ってきたかなと思うんですけれども、あの染谷さんが漫画をね、あの著書を出版されていて、漫画でわかる男の子の性、思春期男子へ13のレッスンっていう本なんですけれども、そちらの話もいろいろお伺いしながら、性教育についてもいろいろ話していけたらなというふうに思っております。
はい、楽しみです。
はい、
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、今回のテーマはピル使ったことある？です。スタジオには NPO 法人ピルコン理事長染谷明日香さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。染谷さんは漫画でわかる男の子の性、思春期男子へ13のレッスンという著書を出版されています。今、ね、このスタジオにも手元にあるんですけれども、
はいはい、
ね、読みましたよね。
読みました。飛鳥先生が、
飛鳥先生
悩める、
はい、
思春期男子の家にこう ね現れる、
出没しますよね。めちゃいろんな場所から
家に、学校に、ね、あらゆるところに。
そう、なんか、はい、でもちょっとキャラ違うねって言われるんですけど
ちょっと楽しみにしてました。
ビシビシ系な感じなので、
破天荒な、
ね、ビシッっていうね
すごいね、本当にいろんなテーマについて触れられていると思うんですけど、これ目次をね、こう見てみても、
はい、
大人に近づく体と心、人を好きになるってどういうこととか、うん、恋愛と性別のさまざまな形とか、あとね、あのピルとつながるところだと思うんですけども、将来のために知っておきたい避妊のこととか、
うん、
本当にね、すごい、あのレッスン13までねあるんですけれども、
はい、
どうでしたこれ、はい、皆さん読んで。
はい、あのすごくこう具体的なトピックがいろいろあって、本当にあの学びになるなっていうのもそうですし、こうあの会話形式というか、であの友達との会話とかでちょっとモヤモヤしたりとか、こうみんなはこういう風に言ってるけど自分は変なんじゃないかとか、うん、なんかそういうところにすごくリアリティがあるなっていう風に思ったのと、あとちょっと後書きに書かれていったかなと思うんですけれども、こう性教育の中でこう男の子というか男子、うん、男性の方がこう性教育ってなった時にこう結構自分で学ぶものみたいにちょっとなってるところがあるかもっていうのは、うん、あ、確かにそうなのかもしれないと思って、で自分自身もこう性教育の授業を学校で受けたはずだけど、当時男女別だったりとかもして、実際こう男性たちがどういう教育を受けてたかもわからないし、私も結構性教育ってなるとなんとなくこう生理のこととか、こう、まあ、あの受精とか出産のことみたいな形になって、こう男性の性との向き合い方みたいなところをあんまりちゃんと考えられてなかったと思ったんです。
はい、そうですよね。なんか男の子は自然に学ぶものみたいな風に言われるんですけど、はいはい、でも結局自然に学ぶってなって放置をされて、はい、でインターネットとか、まあ、AV とかそういう女性の性を消費するようなコンテンツから、まあ、暴力的なものがいいものだとかエロいものだって言って、 なんて言うんでしょう、お互いを尊重できる関係性とは違うような性の学び方をしていってしまうっていうところにやっぱり問題意識があって作ったっていうことがあります、う
んうん、なんか本当漫画読んでた時にもこうその例えば、まあ、間違った知識みたいなことも悪気があって間違った知識をこう子どもたちが得てるわけじゃなくて、まあ、例えばテレビであのこう、まあ、男はリードするものって言ってたよみたいな、こう自分も知らないからこそそれあそういうものなんだみたいなことを、まあ、ちょっと得意げに話したりとかする中でこうファンタジーが広がっていくみたいなことって、はい、確かにあるなって思った、
ね、なんか電話相談もね、はい、男の子からの相談がすごい多いっていう風に後書きでも書かれていらっしゃってて、はい、でも本当になかなか話す相手がいないっていうのもあるんですかね。
そうですね、調査でもやっぱり女の子以上に男の子が相談できなくて悩んでるっていうのがあったりとか、うん、で私たちもメール相談で結構あの男の子から の,、はい、あの性器のこととかマスターベーションの悩みっていうのもすごい多いんですよね、うんうん、で悩んでいても言えない恥ずかしいとか、うん、男らしくないっていうジェンダーの問題があるのかなって思いますし、うんうんうん、でその思いがけない妊娠とか中絶に関しても、まあ、今年間約15万件くらい中絶があるんですけど、うん、やっぱり女性だけで妊娠するわけではなくって、うん、必ず男性が関わっている中で、うん、でも男性も傷つけようと思ってしてるわけじゃなくって、うん、やっぱり大事な人と思っていても知識がなかったからそういうことになってしまったり、うん、あとは大切にできなかったり傷つけてしまうっていうところを、まあ、傷つけたいと思ってしているっていうわけではないと思うんですよね、うん、で私も中絶した経験があって、まあ、男性のことをなんて言うんでしょう、攻撃してくるちょっと怖い存在って思ってた時期もあったんですけど、うん、やっぱりその背景に学んでこなかった学べなかったっていうところもあったり、自分自身が悩んでても相談したり正しい情報源がないっていうところを、うんあのまあ、漫画っていうとつきやすい形で発信することで、うんうん、またちょっとあこういう面白いことっていう切り口の中で、うん、あでも知れてよかったなとか、うん、あこれを話し合ってみていいんだなって思えたらいいなっていうことで作っていったっていうことがあります、うんうん、
もストーリーとしてもすごい面白いから、うん、本当になんかねあの思春期の男の子が貸し借りとかする漫画の中に一冊入ってたら、うんすごい変わりそうですね、
うん、ありがとうございます、うん、なんかあの小学校の高学年の学級文庫で置いてるよっていう先生からの声を聞いて、はい、みんなボロボロになるまで読んでますみたいなこと言われてすごい著者冥利につきますよね。
いいですね、うん、この本を出版されたのは2015年であの10版もまた秋にされているってことで、はい、ジュースリー、
はい、本当ありがたいです、はい、
すごく読まれて、でもその先ほどこう、まあ、いろんな、ね、方々とかいろんな関係性があると思うんですけど、あの、まあ、そういう傷つけるこうつもりがなくってっていう場合もすごく多いじゃないかなと思う中で、こうなかなかでも子どもの頃からそう思い込んでたりとか、まあ、ちょっと間違った知識だったりとかっていうことを考えてきた時に、もう大人になっても考えがこう変えられなかったりとかすることも結構あるのかなって思った時に、まあ、こういう漫画っていう形だとなんかこうスッと入って大人でもスッと入ってくるみたいなところがあるんじゃないかなと思ったんですけど、こう実際どういう反響があったかっていうのをちょっと知りたいです、
うん、そうですね、やっぱり大人も読んで勉強になったっていう声もありますし、うん、はい、なんかそのなんて言うんでしょう、大人自身もよく知らないとか、うん、やっぱり性教育する人って女性の人も多かったりするので、うん、まあ、あの助産師さんとか、うん、養護教諭の保健室の先生とかってなった時に、自分の性別とは違う体の人のことはどうなってるんだろうとか、うん、どんなことに悩んでるんだろうとか、どう伝えてたらいいんだろうっていうところの、うん、あのサポートにもなればなっていうふうにも思ってます、
うん、
でやっぱり子どもたちからもなんか聞きたかったけれども聞けなかったモヤモヤみたいなのがやっぱりすごく詳しく書いてあって安心したっていう声は多いですね、
確かに。でも本当に聞きたかったっていう、なんかこの辺まで来てるけど、でもじゃあ誰にどうやってみたいな、ちょっと友達とかに言ったらこれは茶化されちゃうかもみたいにね、うん、思っちゃう中でこれ本がみたいなのはありそうですよね、
うんうん、なんかまず言語化するのが難しかったり、相談するっていうのにもやっぱり技術というか、うんうん、ある程度言葉でまとめるっていうのが、うん、 でもそれ自体も難しい子っていうのもいると思うので、そういった子にもまずはこういう前提の知識みたいな風に届けられたら嬉しいなって思います。
こう2015年の初版からこう今2021年で6年経ってるんですけれども、この数年6年の間でこう性に対する人々の意識の変化とか社会の変化とか、こうどういうふうに感じていらっしゃいますか？
そうですよね、最近本当に性教育に関する書籍とか本とか、はい、うん、メディアサイトもすごく増えたなって思いますし、うん、なんかそれはすごくいいことだなっていうふうにも思っています。で、まあ、その当時と比べて国際的なガイドラインが、うん、出版されて日本語訳されたりとか、結構今は保護者向けの性教育の本もブームになっていたりとかするので、うん、なんかその性教育イコール恥ずかしいものとかタブーっていうところから大事なものとかやっていくのが必要だよねっていう意識にちょっとずつ変わりつつあるのかなとは思います。
性教育の話後で詳しく伺っていきたいんですけれども、染谷さんが緊急避妊薬のカフターピルのこう署名キャンペーンをこう立ち上げていらっしゃったりですとかっていうする中で、今の性教育の話もこういろんな立場の人とか、こういろんな例えばジェンダーの人であったりとかセクシャリティの人とかがそれぞれこうどういった人も正しい知識を学んだりとかする必要があるっていうことがすごくここ数年で徐々になってきてるのかなと思うんですけれども、うん、例えばそのこの男の子の性っていうことをに向き合うっていうことが、例えばその自分もそうだけど相手を大事にすることができる、例えばその緊急避妊薬の話で言うと、例えば望まない、妊娠であったりとか、そういったところにも何というか結びつく、その男性自身が自分の性と向き合うことがこう役に立っていくっていうような考えもあったりしますか？
そうですね、あとは、性って言ってもすごく幅広くって、で、本当にいろんな感じ方とか価値観があるので、何か一個のバイブルがあるっていうわけじゃなくって、本当にいろんな人がいろんな視点で語っていくっていうのはすごく大事だなっていうふうに思います。で、相手を大事にするにはまず自分自身を知ったりとか、自分自身の体のことも向き合っていくっていうのができて初めて相手のことも考えられると思うんですよね。なので、男の子自身も自分の体を学ぶ、あとはでその自分の体を大切にしていいんだ、性のことって大事で、相手とのすごくいいコミュニケーションとか豊かな関係性につながっていくものなんだって学んだ次のステップで、じゃあ相手を大事にするにはどうしたらいいかっていうことを考えていけると思うので、そういう、なんていう意識のところっていうところにもなんかポジティブに働きかけることができてたらいいなっていうふうにも思います。
確かに自分をこう大事にしていいんだよっていうメッセージと、具体的にじゃあどういうふうに大切にしていけるのかっていうことがすごく書かれていたなと思いました。
そうですね、本当にその性教育のなんか重要さについてこう改めて思うんですけれども、こう中絶に関してもなんか自分自身としてもこう決して全然遠い話じゃないなっていうふうに感じていて、でそうなった時にこう今日本において中絶っていうのがなんかどういう理由で行われることが多いのかなっていうところがすごく気になってて、なんかそういった調査とかってあったりされるんですか？
そうですね、日本家族計画協会っていうところが定期的にすごく多くの人に人工妊娠中絶とか避妊に関する調査っていうのをしてるんですけど、その中で中絶をすることを決めた理由っていうので見ていくと、経済的な余裕がないとか、相手と結婚してないので産めないとか、あと仕事学業中断したくないっていうのもありますし、少数ですけれども体が妊娠出産に耐えられない、持病とか障害があって難しいっていう方々もいらっしゃって、それぞれに理由があるのかなっていうふうにも思います。
なんか海外と比べてこういう傾向があるとかっていうのもあったりするんですか？
そうですね、なんかでもその中絶手術を受ける理由は本当に人それぞれだなと思いますし、調査の中でその回答の選択肢から選んで調査結果で出てくると思うんですけど、やっぱりそこの項目だけでは語り尽くせないその人 の事情であったりとか、うん、まあ、考え方とか背景とかっていうのはすごくあるんじゃないかなっていうふうに思います、
うん、
でただ中絶についての考え方、はい、価値観とか視点っていうのがやっぱり日本だとすごく罪悪感を持たれて足られてるのかなと思っていて、まあ、私自身もそうだったんですけど、うん、まあ、中絶って合法的に、まあ、医療的なケアとして行われることなんですよね、はい、犯罪ではない、すなわち、うん、っていうことなんですけど、やっぱりその安易に繰り返してはいけないとか、
うん、
あの責任をちゃんと持たないといけないとか、一生背負っていかないといけないみたいな意識っていうのがやっぱりあったりするのかなと思っていて、うん、まあ、でも海外だとやっぱり安全な中絶のアクセスとかケアを受けられるっていうのは女性の健康と権利をあの保護するものであるっていう風にしていて、
うん、
そういったあの女性とか医療従事者を差別とかスティグマ、いわゆる社会的な汚名っていうんですかね、
はい、
なんか悪いものだっていう風なレッテル貼りから保護するために、
うん、
あの公共のサービスとか公的資金を受けた非営利サービスとして、はい、まあ、例えば無料で行うとかすごく安価に行うっていうことがされていたりもします、
うん、
っていうところでやっぱり海外と日本で中絶の見方っていうのが全然違ったり、うん、あとは中絶の医療に関しても中絶薬っていうのが認可されていて、
はい、
で世界でそれも、すごく多くの国70カ国くらいで使われてるんですけども、はい、まあ、そういったものも今日本でまさに認可承認がされるのかというような、うん、あの議論があったりするんですが、うん、まあ、そういう中絶を医療的なケア、女性の人生を守るものとして考えていくっていう視点も大切なのかなとも思います、
うん、でもそういう本当にその女性の人生を守るものとしてのっていう風なお話で、ね、あの公共のサービスっていう捉え方だと全然また今のね、こうなんだろう、日本におけるこう中絶のイメージとは割とちょっと異なってくる部分もあって、もっとね、なんかそれぐらい開かれて いることと、まあ、同時に性教育もあのきちんとしていってっていうのが両方必要だなっていうふうに今伺ってて、
そうですよね、なんか自分の体を大切にとかっていうふうに言われたりとか、うん、まあ、聞くことってあると思うんですけど、うん、まあ、その大切にしていくための環境であったり手段とか選択肢がやっぱり社会の中できちんと整ってるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思います、
うんうんうん、ピルコンでは今20代30代の方々が中心となって活動されていると思うんですけれども、こう改めてそういった、まあ、自分たちの世代になると思うんですけれども、がこう受けてきた性教育って、まあ、どういうものだったのかっていうところをちょっとあのお話しいただきたいなと思いました。
そうですね、はい、なんか日本の性教育ってやっぱりすごい上から目線でこうしなさいみたいな、うん、こうやってはいけないみたいなメッセージがすごい強いかなと思うんですけど、うん、今大学院で公衆衛生について勉強していて、はい、自分自身もその包括的な性教育が海外でどのように取り組まれていて、どんな効果を上げてきたのかっていうのを研究でまとめたりしてるんですけど、はい、ね、やっぱりその中で、うん、とポジティブなアプローチとか、その自己責任、あなたが悪いんだとかこうしないといけないって責めるんじゃなくって、あなたにはこんな選択肢があるんだよっていうのを幼少期から繰り返し自分の権利について学んでいくっていうのがすごく大切にされてますし、あとはその一方的に知識を提供するっていうだけじゃなくって、その学習する人たち同士でのディスカッションとか、
うん、
まあ、その自分がどう感じるか、他の人はどう思うかっていうのを双方向的に議論するっていうところもすごく重視されてるんですよね、
うん、
っていうのがやっぱり日本の性教育だとまだまだ足りてないなっていうところなので、
うん、
それをやっぱり広げていったりとか、まあ、そういったことによってで性のタブー感とか、
うん、
あのいやらしいエロいイメージだけじゃない、その人生における大切なことっていうような価値観ももっと広まっていくんじゃないかなというふうに思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、確かにもうこれはやっちゃダメとか、なんていうか本当に教科書通りというか暗記するような形の性教育とか、うん、なんか自分の言葉ではない言葉でインプットみたいなことじゃなくて、それに対してこうじゃあ自分はどう思うのかとか、そういう機会は本当にあるといいなっていうふうに改めて思いました、う
ん、ね、なんか人生の中で ね、こう起きる出来事っていうのは教科書に書かれている通りの出来事ってなかなか起きないから、なんか複雑な状況になった時にどう自分は行動するかみたいなのは、ね、ディスカッションとかでを通じるとすごいより考えることができそうだなって思いました。
そうですね、なんか私たちが今ピルコンで受けてる講演の中で、あの大学生とか若手社会人の子がファシリテーターみたいな形で進めていくことが多いんですけど、でもその中で私もすごい学びになるっていうか、あ、そんな方法もあるのかって思うのが、なんか性的同意を大事にしましょうみたいなことを言った時に、あの、まあ、でもセックスしようっていうのはちょっと言いづらいから、パートナーとはお楽しみ会しようっていうのをキーワードにあの合言葉的に使ってますっていうのを聞いて、すごい可愛いみたいな、何それみたいな、
二人だけの合言葉みたいな、
なんかそれでより仲良くなれるってすごい素敵だなと思ったりとか、なんかコンドームつけないパートナーがいたらどうするみたいな、あのディスカッションしてもらうこともあるんですけど、あのそもそもコンドームをつけないっていう選択肢はなくて、で、うん、2人でおすすめのコンドーム押しコンをそれぞれ持っていって、うん、でじゃんけんをして、はい、買った方がその押しコン使えるみたいな風にルールを作ってやってますみたいな、してる大学生の子もいて、いい、ね、あ、なんかそういうやり方もあるのかみたいな、はい、でそういうなんか楽しい、どういう風に楽しんでいくのか、豊かにコミュニケーションしていくのかっていうところの話し合いがやっぱりオープンに安全な場所でできるっていうのがすごく大事なのかなって思ったりしました。
ね、今いろいろ性教育、今ね実際にやられていらっしゃる話とかも伺ってきたんですけれども、あのリスナー の多くはあの20代30代占めているので、あの今行われている活動についてちょっと伺いながら、今の、ね、20代30代もどう向き合っていけるといいのかなってことについてちょっと伺えたらなって思いました。
はい、ピルコンのウェブサイトの方でも公開してるんですけども、はい、やっぱり性教育私たちも学んでこなかったし、じゃあどう伝えていったらいいのかっていうところで、やっぱりそこの学びも必要だなっていうふうに思ったんですよね、はい、でそれであの、まあ、いろんな専門家の方にご協力いただいて、性教育の時に使える教材 あのスライド集とか、ハンドブックとかっていうのを教材キットとして販売したりですとか、はい、あとはまあ日本遅れてる遅れてるって言われるんですけど、あの逆に海外だとその質の高い性教育教材っていうのが充実してるんじゃないかっていうところから、アメリカの性教育団体が作ってるあの性教育アニメ動画っていうのがあるんですよ。amaze.org っていうところの amaze っていう動画なんですけど、今120本くらい全部で動画があって、でもあの1個3から5分くらいでサクッと見られるようなちょっと面白い感じの動画なんですけど、でそれを日本でも特にあの需要があるなっていうものをピックアップして、日本語訳して吹き替えをして YouTube にとか、まあ、いろんな SNS で発信するっていうような活動もしています。
でもそういうのは本当に今のね20代30代が見てもバッチリ楽しめるような感じなのでしょうか。
そ
うですね、
なんかそういったものをシェアしていただくことによって、まあ、まだその専門家と言えるほど語れないけれども、あ、こういったものから学べるよとか、これを見てこう思ったっていうのをあの広げるために使っていただくのもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。
会話のきっかけになりそうですよね。
そうですよね。
こういうのがあるよみたいなこととか、
でも最近あの TikTok のアカウントも始めたんですけども、はい、なんか TikTok だと本当みんな気軽にコメントをしてくれるんですよ。だからそういうのを見て、あ、なんかこんな風に思ってくれたんだなとか、コメントであの視聴者の人同士で会話してたりとかもして、なんかそういう新しい学びの形もあるんだなっていうのも思いました。
確かに話しやすい空気からはこう新しいアイデアが生まれやすかったりっていうのもあって、すごくいいですね、そういうのが。
今日もいろいろ話伺ってきたあの染谷さんが、執筆されていらっしゃる漫画でわかる男の子の性思春期男子へ13のレッスンは合同出版から発売中です。電子書籍版もあるんですね。はい、性別問わず幅広い世代に読んでいただきたい一冊です。
はい、そうですね、ぜひお手に取ってみていただけたらと思います。そろそろお別れの時間になってしまいました。今回のテーマはピル使ったことある、 NPO 法人ピルコン理事長染谷明日香さんとスリープオーバーしました。 染谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、ピル使ったことあるをテーマに、2回にわたって NPO 法人ピルコン理事長の染谷明日香さんをお迎えしました。はい、2回にわたって染谷さんとお話ししてきましたが、
はい、
どうでしたか？
はい、そうですね、こうピルっていうものが、こう染谷さんとも緊急避妊薬のお話ですとか、でもご自身がこう低用量ピルを使っていたってお話なども伺ってきていて、こう改めてこうなかなかこうその知識にこうたどり着かないっていうことも、まあ、自分自身もピルってどういうものなんだろうみたいに思ってた時間も結構長かったかなというふうに思うんですけれども、こう知ってみて本当にこう自分の体をこう守るものだったりとか、まあ、自分の体をこうコントロールしていくためにこう使っていく一つの選択肢なんだなっていうことを改めて知る時間だったなと思いました
ね。え、あとなんかその性教育についてもいろいろと伺ったかなと思うんですけど、はい、こう結構海外とかだとね、ディスカッションしたりっていうところが、うん、自分と他人が、うん、まあ、それぞれどういうふうに思うかってところをいろいろ考えながらっていうところがあったかなと思うんですけど、うん、そういう意味でもね、うん、話し始めてみるとか、うん、教科書には書かれてないかもしれない、うん、いろんなシチュエーションについてね、
うん、
生きてるとぶつかるさまざまなシチュエーションについて話し始めるのはまた何歳でもできるのかなと思ったりね、
うん、本当にこう学んだことがこうどう自分の中でこう咀嚼され実践していくのかみたいなところをで、なんかようやくこう知恵になっていくというか、
うんうん、
っていうことなんだろうなっていうことをすごくこの放送というかで毎回お話を聞いていくと思うなって思うときに、うん、確かにこう教科書通りのシチュエーションでこういう時はこうっていうだけだとこう応用ができないみたいな、
そう
ことだったりとか、まあ、そもそも自分にはこんなこと起きないだろうって思っちゃったりとか、
うん、
なんかそういう風に思ってしまう、あと硬いなみたいな感じだったりとか、
ね、
うん、
でもそういう意味でも染谷さんのね、うん、この漫画でわかる男の子の性は、はい、いろんな年齢の、
うん、
女性も男性も読んで、はい、すごい面白い会話の一つのきっかけになる、
う
ん、
本当に
本かなって思ったので、うん、ぜひチェックしてみてほしいですね、はい、次回はピル使ったことあるをテーマに、私たち2人が最近気になったトピックスや作品をご紹介します。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか？番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルキラキラのステッカーをプレゼントします。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からFM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。